ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは拉致被害者の方々がご家族と過ごした1960年代70年代を振り返るシリーズの8回目、1971年の世相をお伝えします。今週の一曲ではその1971年のヒット曲、小柳ルミ子さんの私の城下町をお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月9日、中国にいらっしゃる泉先生に最近の北朝鮮に関する中国の関心について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月7日から、中国の北京に来ておりまして、中国の専門家の方たちと集中的に議論をいたしております。最近の朝鮮半島情勢、あるいは北朝鮮に関する、意見交換を行っているわけでありますが、まず第一に、中国側の関心が高いのも、アメリカでオバマ政権が登場いたしましたので、オバマ政権の東アジア政策、とりわけ北朝鮮に対する政策がどのようになっているのかということについて、僕の意見交換をいたしました。中国側のこれまでの分析といいますか、オバマ政権の政策については、北朝鮮に対しては、交渉というものを徹底的に進める、いわゆる関与政策、エンゲージメントポリシーというものを推進していくという判断でありますし、特にオバマ政権は米朝間のアメリカと北朝鮮の間の二国間交渉と、そして6者会合というものを並行して進めていくことになるんであろうと見ているようでありますが、その6者会合以外に米朝の二国間交渉が進むことも、それも中国側にとってみると朝鮮半島問題の解決という意味では結構なことであると、そういう判断をしているようであります。次にやはり話題になりますのは、最近北朝鮮が長距離弾道ミサイルの発射準備をしているではないかという報道が相次いでおりますので、この点についても多くの意見交換議論をいたしました。中国側の分析ということになりますと、ともかく今北朝鮮が人工衛星を打ち上げるということで、それを公表いたしまして、その準備を本格的に進めていると。まだ最終的にその発射するのか、あるいはしないのか、あるいは発射するとしてその時期がいつになるのかという、最終的な判断、まだ ような決断というのはまだおそらく北朝鮮はしていないんであろうと、そういう見方でありますが、しかし人工衛星打ち上げということについて相当強い熱意を北朝鮮は持っているようであるので、そうなる可能性というのは十分にあると、そういう判断をしているようであります。人工衛星打ち上げということになると我々の対応というものが問われるわけでありますが、中国側はそうした北朝鮮の行為が朝鮮半島の平和と安定に不利益にならないようにと、マイナスにならないようにということを主張するというのが、中国の立場からすると限界といいますか、強く批判する非難するとか、あるいは制裁に打って出るというようなことがおそらくないんであろうと、強く示唆しておりました。また3月8日に北朝鮮では最高人民会議の選挙が行われましたので、それにも関連し、近いうちおそらく4月の10日前後には第12期の最高人民会議が、そこからスタートすることになるであろうと考えられておりますが、その点についての関心というものも非常に高いものがこちらであろうかと思います。最高人民会議、新しい期が、新しい形がスタートするわけですが、むしろそこで、国防委員会も新しい、メンバーがおそらく確定するだろうということでありまして、そこについての関心が、中国側でも相当あるという感じがいたしました。国防委員会のメンバーが新しくなるということは、いわゆる後継体制というものも睨んだ形で、新しい、国防委員会が組織されるのではないかと。おそらく新たなメンバーが何人か加わるであろうと、そういう中には金正日国防委員長の現地指導に、常にこう同行するような北朝鮮の軍人のが何人か、いるわけでありますが、そういった人たちが今回は国防委員会の新たなメンバーになり、将来のポスト金正日後継体制というものも睨みながら、新たなその国防委員会の機能強化というものが図られるのではないかと、そういう関心が中国側でも高いということをこの2日間集中的に議論をしながら感じたところであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は拉致被害者の方々がご家族と過ごした1960年代70年代を振り返るシリーズの8回目、1971年の世相をお届けします。今お聞きいただいているのはこの年のヒット曲、南沙織さんの17歳です。この年にデビューした南沙織さん、水色の恋を歌った天地真理さん、私の城下町を歌った小柳ルミ子さんは若者たちを中心に人気を集め、三人娘と呼ばれました。国際的な話題としてはこの年の8月、アメリカのニクソン大統領が金とドルの交換の停止を発表したことにより、いわゆるドルショックが起こり、世界を震撼させました。それまでの1ドル360円がその年の暮れには308円にまで円高になり、日本経済も輸出産業を中心に大きな打撃を受けました。また国内に目を転じると、若者の食文化に新しい変化をもたらす出来事がありました。7月、東京銀座に誕生したのが世界的なハンバーガーチェーン店マクドナルドの日本での1号店です。ハンバーガーを片手に持って歩きながら食べるという新しいスタイルがアメリカ文化に憧れを持つ若者たちの間に瞬く間に広がりました。店の前には連日数千人という長い列ができました。 また9月にはカップラーメンの元祖カップヌードルが発売されました。熱湯を注ぐだけで食べられる斬新なスタイルが受けて若者たちを中心に人気を呼び、歩きながらカップラーメンを食べるという現象まで巻き起こしました。日本初のカップラーメンは今では世界中で食べられています。スポーツ界の話題では、大相撲で史上最多の32回の優勝を誇り、昭和の大横綱と言われた大鵬が引退しました。ライバルであった横綱柏戸とともに白鵬時代を築き、巨人大鵬卵焼きという言葉まで生まれたこの名横綱の引退を多くのファンが惜しみました。またこの年はたくさんの人気テレビ番組の放送が始まりました。瞬く間に子供たちのヒーローとなったのが仮面ライダーです。変身ポーズや必殺技を真似るライダーごっこが子供たちの間で流行り、変身という掛け声はこの年の流行語にもなりました。赤塚不二夫さんのギャグ漫画天才バカボンがテレビアニメとなって登場したのもこの年です。バカボンのパパやレレレのおじさんなど個性的なキャラクターに人気が集まりました。仮面ライダーや天才バカボンはその後も続編が制作されるなど、世代を超えて人気のある番組です。以上、1971年の世相をお届けしました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週も拉致被害者お一人お一人の事案についてご説明します。今週は2002年に帰国された拉致被害者千村康史さん、福江さんご夫妻、蓮池薫さん、幸子さんご夫妻、曽我ひとみさんの事案についてお伝えします。それでは帰国された5人の拉致被害者の事案はどういうものだったのでしょうか。1978年の7月から8月にかけて、千村康史さんと婚約者である浜本福江さん、蓮池薫さんと恋人の奥戸由紀子さん、そして曽我ひとみさんはそれぞれのふるさとで北朝鮮によって拉致されました。当時千村康史さんと浜本福江さんは23歳、蓮池薫さんは20歳、奥戸由紀子さんは22歳、そして曽我ひとみさんは19歳の若さでした。これら5人の方々の帰国はどのようにして実現したのでしょうか。2002年9月17日の日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして千村康史さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんおよび曽我ひとみさんについて拉致を認め、その生存を確認しました。小泉総理大臣は金正日国防委員長に対し強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。この日本政府からの要求に応じて、2002年10月15日、生存が確認された千村康史さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、曽我ひとみさんの帰国が実現し、家族との再会を果たしました。千村康史さんと浜本福江さん、蓮池薫さんと奥戸由紀子さんは、帰国後、それぞれ婚姻届を提出され、浜本さんは千村福江さん、奥戸さんは蓮池由紀子さんとなられました。さらに日本政府は、北朝鮮に残っている家族の安全確保と早期帰国を強く求めました。 そして2004年5月、地村さんご夫妻の3人のお子さん、蓮池さんご夫妻の2人のお子さんの合わせて5人が日本に帰国しました。曽我ひとみさんの夫と2人のお子さんも、その年の7月18日に来日帰国が実現しました。帰国された拉致被害者の方々とご家族は、現在どうされているのでしょうか。3組のご家族は、それぞれのふるさとなどで自治体や地元の人々の支援に支えられながら、元気で暮らしていらっしゃいます。日本政府は、日本に帰国した被害者の方々とご家族が日本社会に溶け込み、自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律が施行され、毎月ごとの給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など、生活のさまざまな側面から帰国拉致被害者の方々を支援しています。以上、帰国した5人の拉致被害者の方々の事案についてご説明しました。拉致問題解説をお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口八重子さんのご家族からのメッセージです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは、田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージをお聞きください。
田口八重子というのは私の妹です。ということは、あなたの兄の飯塚茂雄です。お前が、あんちゃん、あんちゃんと言って、いつも慕ってた、あの頃を思い出すでしょう。私たちは、兄弟含めて、政府も、北朝鮮に拉致された日本人を何とかして救い出そうと、助け出そうと今頑張ってます。そういうことでは、少しは情報が入ってると思いますけども、私、あんちゃん時代自身も、もう6年になりますけども、お前の救出、あるいは他の家族の救出に向かって、今、頑張っております。で、家族、被害者の家族会というのがありますけど、今そこの私が代表ということで、いろんな救出活動を実際に、精力的にやってますが、何せもう私も70歳になってしまいましたね。八重子も確か、52になるんじゃないですか。そんな長い間本当にもう助け出せなくてごめんなさいっていうのが本当の私の今の心情です。まあそう言いながらもですね、なんとか助け出したいっていう気持ちは、他の方も当然、同じように思ってます。で、それにはあなたが元気で、いつまでも元気で助けを待っているということが大きな条件になってます。したがって、その健康にはね、十分気を使って、生活そのものも苦しいでしょうけど、またこの冬を越すのも大変でしょうけども、もうとにかくお前の愛する子供たちも元気でいます。それに会えるように、早く会えるようにという願いを込めて、ぜひ頑張ってほしいし、またできれば、他の日本人被害者の情報などもですね、本当は欲しいところなんですけども、まあ、お前と話ができないこの状況下ですから難しいんですが、なんとか、日本の国民も全員がこの日本人の拉致被害者を絶対 返せというように今怒ってます。そういうことでは絶対諦めるということはないと思いますけど、当然、まあ年は取ってきましたが、お前の帰ってくる時まで私も元気でいないといけないと、温かく迎えてあげなくてはいけないと、まあ、いうことをかなり意識しながら、まあ、自分の健康状態も考えながらもう頑張ってますので、小一郎とともに、今小一郎はこの活動をものすごく支援というか、当然ですけども活動を一緒にやって頑張ってます。また韓国のお前が教えたキムヒョンヒに会えるチャンスも今出てきてます。まあ、そういうとこから、お前のことを十分聞いて、まあ、小一郎にもその様子を彼女の肉声で伝えてあげたいなと、そしてお母さんと早く呼べるようにしてあげたいなと、そういうふうに思ってます。とにかく元気でいてください。それが今時点のお願いです。頑張りましょう、お互いに。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの飯塚茂雄さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲、小柳ルミ子さんの私の城下町です。この曲は日本の良さを見直そうという当時の国鉄のディスカバージャパンというキャンペーンとの相乗効果でヒットした彼女のデビュー曲です。それでは小柳ルミ子さんで私の城下町をお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。小柳ルミ子さんで私の城下町をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は こうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数9690kHz で、夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。